メッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第3章1節から6節。聖書は後ろの方、新約聖書の113ページになります。ルカの福音書第3章。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテ地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに臨んだ。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべてのものが神の救いを見る。本日はこの箇所より、神の言葉はあなたの出来事となるという題でメッセージをお願いします。
皆さん、この神の言葉が望んだというところにどういうようなイメージを持っていらっしゃいますか？神の言葉が望んだ、どうですか？あなたには神の言葉は望んでいますか？望んでいませんか？どうだろうって。いや、それはやっぱりね、最大のイエス様に最大の預言者と言われたバプテスマのヨハネ。いや、特別な神の言葉を望んだことはこれは間違いないと思いますけれども、だけどもある時こう急にね、ザカリアの子ヨハネとかって言って声が聞こえたんでしょうか？どうですか？実はね、クリスチャンたちの中にも、まあ全てのクリスチャンそんなに多くないかもしれないけど、そういうような声が自分に聞こえることをずっと待っている人たちいるんですね。示され症、依存症とかね、いうような感じでね、何か神様に示されることを、示されなかったら私はこれをやっちゃいけないんじゃないかとか、示されなかった、伝道したかったら伝道すればいいんですよ。だけど神様に示されてないからまでは伝道しちゃいけないんじゃないかとかね、いうふうなことをすごくこう気にする人たちがいる。で、そういう人たちはやはりこの神の言葉が望んだというような言葉を聞いて、やっぱり神様の働きをするときにはそういう神様の言葉が望むという経験をしなければいけないんじゃないかというふうに思う人たちもいるわけですね。だけど本当にそうかなということを今日はご一緒に学んでいきたいと思っております。 ここに何と書いてあるか。皇帝ティベリウスの治世の第15年というのは、ローマ皇帝ティベリウスというのはローマ第2代の皇帝です。第1代はアウグストゥスですね。アウグストゥスが初代の皇帝で、ティベリウスはその子供でありますけれども、これは在位が紀元14年から37年であるということは、聖書以外の歴史書でこれは明確であります。ですから皇帝ティベリウスの治世の第15年というのは紀元29年である。ですからヨハネが宣教を開始したのは紀元29年で、イエス様とヨハネの年の差は何歳か知ってますか。さあ何歳だったでしょうか。6ヶ月です。いいですか。ですから、でイエス様が生まれたのは、まあもともとはね、紀元1年にイエス様が生まれたというふうにしたくてっていうか、そういうふうに年代を計算していったんだけれども、ちょっと計算の間違いがあって、それで、紀元前4年にイエス様が生まれたと、まあ、いうことが分かった。そうするとイエス様が伝道を開始したのは33歳、ね、ヨハネも同じぐらい、33か34ぐらいということになるわけです。でそしてその時はポンティオ・ピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテ地方の領主、リサニアがアビネラの領主、アンナスとカヤパが大祭司。大体大祭司が2人いるってことはないんです。大祭司っていうのは終身ですから、まあ、日本で言うならば天皇のようなものですよね。だから2人いるってことはないんです。でアンナスが叔父でカヤパが甥なんですけども、アンナスは、まあ、その前の大祭司でローマによって廃位されて、大祭司辞めさせられて、そしてカヤパが大祭司となっていた。だけどもともと大祭司というのは終身ですから、アンナスは俺が本当は大祭司だということで権力を振るっていたということになります。でちょっとね、なんかカタカナばっかりでは分かりにくいですよね。もう目がチラチラする、まあ、ということでこういうふうにちょっとまとめてきました。ローマ総督のポンティオ・ピラトがユダヤの総督である。つまりこのローマ総督がいるところはローマの直轄領なんですね。ローマの直轄領であった。エルサレムはこの辺にあって、そしてカイザリアはここにあります。ここはローマの直轄領であったわけですね。そしてイエス様が伝道の拠点として活躍なさったのがこのガリラヤ地方、ナザレもここにありますね。でここがヘロデ・アンティパスといって、ヘロデ大王の息子が治めていたところ。そしてテラコニテ地方というのはここにピリポですね。ここをピリポが治めていた。こういう、世の権力者が治めていたということです。これは何を意味しているのか。神の統治が行われていない時代であった。神の権威による愛の政治が行われていない時代、そこに神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに臨んだ。神様が歴史に介入なさった、人の歴史に介入なさった、それは人がいない荒野で始まったと言います。イエス様がお参りになったのも人が受け入れない場所、会話を受けにイエス様をお参りになった。 神の歴史というのは、神の出来事というのは、人の目に隠されたところから始まるんですね。人の目には隠されたところから神の出来事は始まる。これ非常に重要です。神様、私を見捨ててるんじゃないのか、神様、私のことを覚えているのだろうかと思うようなところから神の歴史は始まる。神の出来事はあなたに望むのです。荒野というのはこういうところです。荒野というのはこういうところですね。これはユダの荒野です。ユダの荒野、ユダの荒野です。こういうところにヨハネはいて、そこに神の言葉がヨハネに臨んだと言われるわけです。もうグランドキャニオンみたいな感じですよ。グランドキャニオンみたいな感じ。あそこまで大きくはないけれど、グランドではないけどキャニオングランドではないけどキャニオンという感じのところですね。神の言葉がゼカリアの子ヨハネに臨んだ。これ先ほど言いましたように、ある時ですね、ゼカリアの子ヨハネと言って神様が語りかけたというのではないと思います。でもゼカリアにもマリアにも御使いガブリエルが使わされて神の言葉伝えてるでしょ。でそんなこともなかったんです。じゃあ何があったのか、神の言葉が望むとは一体何か。この言葉と訳されているギリシャ語はですね、レーマっていうんですけれども、これは出来事という意味でもある。言葉という意味と出来事という両方の意味、これ日本語では分かりますよね。言葉ってあるでしょ。ことってのは出来事のことじゃないですか。で、はっていうのはその言葉の端っこの歯ですよね。だから言葉っていうのは出来事についての表現というような意味であるわけですね。だからまあそれは日本語としても少し理解しやすい。でこの望んだという言葉は、これはギリシャ語ではギノマイというんですが、これは現れたとかなったとか実現したとか成就したという言葉で、日本語の聖書に訳されている言葉なんですね。でどういうふうに使われているかといったら、イエス様は病気で病気の癒しを求めてやってきた人たちに向かって、あなたが信じるようにあなたになるようにって言ってでお癒しになってますね。その時のこのなるという言葉がこの義の舞という言葉。それからマタイの福音書5章18節に、まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現しますっていうのもこの義の舞という言葉。から主の祈りの中にね、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、この行われるが義の舞。それからルカの福音書の中では、ザーカイっていう嫌われ者のザーカイ、修繕人ザーカイという人がいますけれども、イエス様がザーカイの客になった時に、客になってザーカイから歓待を受けられる時ありますよね。ザーカイが、私は私の財産の半分を貧しい人たちに施します、そして私がこれまで騙し取ったものがあればそれは4倍にして返しますというふうに言った時に、イエス様は非常に喜ばれて、 言われました。今日救いがこの家に来ました。これも義の舞という言葉が使われている。非常にたくさん使われている言葉なんですね。だからこのことをどこ行った、そう考える、こういうふうにこう見てくるとですね、預言者イザヤによって語られた神の言葉がヨハネにおいて実現したと理解することができるわけですね。預言者イザヤ、紀元前8世紀後半による預言、先ほどご一緒に読んだところですけれども、慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王女をまっすぐにせよ、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる、このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者が共にこれを見る、まことに主の御口が語られるという、この預言者イザヤの言葉が洗礼者ヨハネにおいて実現したと聖書は言ってるんですね。この言葉が洗礼者ヨハネにおいて実現したと聖書は言ってる。どういうこと、何と言ってるのか。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる、こうしてすべてのものが神の救いを見る。でもちろんね、さっき言ったようなこういうところが埋められるよって言ってるわけじゃない、土木工事するわけじゃないですよ土木工事するわけじゃないです。この山を切り崩して谷を埋めてということを言ってるわけではないですね。比喩ですね、比喩です。すべての山や丘は低くなる、高慢が低められる、高慢が低められるということを言っている。高ぶる者たちが低められる。だけども高慢な者たちは裁かれて滅びるぞっていうことではないんですね。高慢な者たちが高慢打ち砕かれて神様の前にひれ伏すようになる、それが彼らにとっての救いで、彼らと言うべきじゃないね、私たちにとっての救いであるのです。私たちの中から高慢が取り除かれることが、切り崩されることが、それが私たちにとっての救いであります。すべての谷は埋められる、これは満ち溢れるという意味なんですけれども、満ち溢れる、低められている者たち、癒しめられている者たちに光が当てられる。山が切り崩されて光が当たらなかったところに光が当たるようになるということですね。光が当てられ実存が回復していく、キリストの喜び、神の子の実存がそこに一人一人に満ち溢れていく。そして曲がりくねって迷路のように出口が見えない時代から時代が救われていく。キリストこそただ一人真実な方であること、キリストこそただ唯一の道である、我は道なりと言われたイエス様、キリストこそ唯一の道であるということを全ての人が知るようになる。この働きがヨハネにおいて実現したと聖書は言うのです。ヨハネっていう人ね、今までルカの福音書を読んできて一緒に学んできて、最初もうザカリアから始まりますよね。ザカリアから始まりますけど、ヨハネがどういうふうに生まれて、ザカリアがどういうふうにヨハネを育てたかということ、私たちこれまで学んできたわけですね。普通に育っ 普通にという言い方は変ですけども、まあそうですね、普通に育った男の子にある時急に声がかかっ神様から声がかかったというのではない。やはりそこに神様の計画があって、導きがあって、選びがあってということをやはりこう通ってきてるんですね。で、祭司ザカリアの家に生まれるんですけど、祭司っていうのはこれはサドカイ派です。あ、どこだったっけ、あ、ここに書いた、はい、サドカイ派っていうのはこの旧約聖書のすべてを聖典とはしてないですね。モーセ五書だけ、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つの書だけがサドカイ派の聖典でありました。そして霊魂の不滅を否定する、つまり死後神様から裁かれるっていうのは否定してるんです、サドカイ派っていうのは。でそういう中でね、だけどもザカリアは生まれてくる子供は預言者エリアの霊と力によって主の民を神に立ち返らせるというふうにこう御使いガブリエルから言われて、エリアについて彼は学ぶし、また預言者の書について彼は学ぶようになるんですね。それまでモーセ五書しか読んでなかった、学んでなかったザカリアがパリサイ派の運営する街道に行って、パリサイ派の街道に置いてある預言者の書であるとか歴史書を学ぶんですね彼は。で、サドカイ派の枠を超えていく、そういう家で彼は育てられる。ザカリアは自分の跡取りである祭司が生まれることを、祭司となる子が生まれることを彼は望んでいたけれども、しかし生まれてきた子供を彼は祭司として、サドカイ派として育てるんではなくて、預言者として育てていくわけです。そしてそのヨハネはですね、いつか神様が声をかけてくれたら私はじゃあ預言者として働こうかとかって思ってない。初めからお前は誠の王メシアの先駆けとしてエリアの霊と力を持ってメシアの先駆けとして立てられるものだと、親から薫陶、ザカリアから薫陶を受けてですね、彼は育つんですね。だから彼が考えていたのは、それがどのような働きであるのか、それをどのように行えばいいのかということを小さい時からずっと考えながら育つんです。ある時急にポンと神様の声が聞こえたからそうやったっていうんじゃないの。小さい時からずっとそれを求め続けて彼は生きるわけです。祭司たちは集団生活をしていました。集まって何百家族も集まってこう集団生活をしてたわけですけれども、そういうサドカイ派の枠を超えてパリサイ人たちから学んだザカリアの父ザカリアの影響を受けて、彼もパリサイ派の教えを学ぶわけですね。そしてさらにで、パリサイ派っていうのはモーセ五書だけじゃなくて預言者の書、まあ、文学、つまり今私たちが持っている旧約聖書のすべて、それが、パリサイ派の、聖典でした。そして霊魂の不滅を彼らは信じていて、そして死後に裁きを受けなければならないということもパリサイ人たちは信じていました。ですからそういう、そのような教えを彼もサドカイ派の家に生まれながらそれを学んでいくんですね。さらにパリサイ派から分かれた、これはまあ聖書に書いてないんで、まあ、そんなことがあったのかっていうぐらいで いいと思いますけれども、パリサイ派から分かれたエッセン派というのがありました。これは聖書以外ではこのユダヤの当時の歴史について詳しく書かれているヨセフスという、歴史家がいますけれども、ヨセフスが書いた、ユダヤ戦記という歴史書があります。でそれには詳しく書かれていますけれども、そのエッセネ派の影響も受けた。でエッセネ派っていうのは、司会のほとりで共同生活をしていて、日々みそぎによる清めの生活をして、完全共産制、私有財産の否定、放棄、禁欲生活で、パンとブドウ酒のによる会食なんだけど、これ無言でやるんですね一言も喋らずにそういうような非常に規律正しい生活を、禁欲生活をしていた人たちで、メシアの到来を待ち望む人たちでありました。でそういうエッセネ派の影響を受けたとも言われてるんですね。この間2年前ですか、イスラエルに行ってこのエッセネ派の、遺跡のところにある資料館というか博物館というか、そこでこう解説の、ビデオが流れてましたけども、ヨハネ、洗礼者ヨハネはそのエッセネ派でに属していましたって書いてありましたね。だけどその後たもとを分かって、神様がエッセネ派ではない、神様が自分に示される道を歩んでいったのだということなんですね。だからね、ヨハネっていう人はすごく勉強した人だったんですよ。すごく勉強した人だったんです。サドカイ派として一生懸命、小さい時にそのサドカイ派グループの中で学んだし、パリサイ人の教えもこうたし、そしてエッセネ派の中にあってもメシアを待ち望むとはどういうことなのかということをやはり体を通して学んだりした。でもそのどれも違う、どれも違う、真のメシアを待ち望むということはどれも違うということを彼は聖霊によって示されていくわけです。彼はヨルダン川の周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改め、立ち返り、神に立ち返れ、罪から離れて神に立ち返れと叫ぶんですね。そのバプテスタも述べ伝えました。ユダヤ教においてはもともとね、自分たちは父祖アブラハムの子孫、先民ですよね。もう選ばれてるんだから、そのイスラエルにとっての救いというのはイスラエルを支配する外国からの解放という意味でしかなかったんですね。だから罪からの救いというそういう考えはもともとイスラエルにはなかった。そしてまたユダヤ教におけるバプテスマ、洗礼というのは、異教徒がユダヤ教に改宗するときに、割礼を受けなければいけないんですけども、割礼を受ける前に求められた儀式だった。洗礼を受けた後に割礼を受けるということになってた。だからもともとユダヤ教徒であれば洗礼を受ける必要ないんです。洗礼を受ける必要ない。だけどヨハネはすべての人が罪から神に立ち返らなければならないと説いた。つまりすべての人には罪の支配の中にある、そこから罪というのは死ですね。人を死に縛りつけるものです。そこから許されて神に立ち返らなければならない、これがすべての人に神が与えられる救いなのであるということを彼は聖霊によって悟るんですね。 そしてそれをユダヤ全土で述べ伝える。これがね、この辺りでヨハネがバプテスマを行っていたと言われる、これヨルダン川なんですね。昔はもっと川幅があったらしいです。だんだんだんだんこう川幅、あの水が少なくなって、こう階段をこう継ぎ足していって狭くなっているということでした。で反対側はあのヨルダン領であるわけですけれども、あの聖地巡礼に教会単位でね、聖地巡礼に行ったりするとみんなここにドボーンって浸かるっていうことをやるためにこういう階段ができているわけです。このヨハネの宣教というのは全く新しい時代を開きました。それは人の存在と尊厳に関わる根本問題は何か、ローマに支配されていることが根本問題なのか、いや悪魔に支配されていることこそ根本問題なのではないのか、罪に縛られていることこそが根本問題なのであって、そこから私たちを救う方がやってこられる、罪から私たちを救う方がやってこられるということをヨハネは語ったんです。いいですか、これすごく重要よ。あなたは罪人なんだから罪捨てなさいっていうんじゃないんですよ。あなたを罪から救う方がやってこられるということが私たちにとっての福音なんです。ヨハネは言ってるんですね、あなたを罪から解放する方がやってくる。罪を打ち砕いてくださる方がやってくる。だから、あなたが今必要なことは、自分はその罪の支配の中にあるということをまず知ることだ。それを知らなかったら、イエス様がやってきたときにわからない。そのことをヨハネは民に語るわけですね。その罪とは何か、神様との関係が失われていることです。人が自分を中心にして生きていることです。自分を中心にするから人を傷つけても何とも思わない。自分を中心に生きているとね、どういうことになるかって言ったら、罪を悔いて神に立ち返れって言われたときに、私の罪って何ですかって聞く。これ次回出てきます。私の罪って何ですかって聞く人たち出てくるんですよ。次に神様との関係がそこにあるときに、罪から救われなさい、罪を離れて神に帰りなさいと言われたときに、神様分かりましたっていうことができる。だけど神様との関係が完全に壊れてたら、罪を悔いて神に立ち返れって言われたときに、罪って何ですかね、私何か悪いことしましたかねということになるわけです。だから彼の教えはある意味非常に厳しかったですね。大きな慰めではあった。だけどもう一方で厳しさもあった。それは罪を自覚することの必要性を説いたからです。もう次すごいですよ。誰がお前たちをこれからやってくる裁きから逃れられると教えたんだ、マムシの末たち、悪魔の子たちって言ってこう言うでしょ。これは次回ですけれども、非常に怖い厳しい言葉であるように感じるかもしれないけれども、それも実は慰めの言葉であったのだということを来週楽しみにお待ちいただきたいと思います。 メシアこそ罪を取り除く誠の王であるということを神の民が知るように導くのです。私たちの王である主イエスは罪に対する根本的解決を与えるために来られる。これちょっと誤解されていることがあるんですね。イエス様が十字架にかけられたのは私が受けるべき罰をかに代わってイエス様が罰を受けたっていうふうに言われること多いですけど、聖書は何て言ってるかって言ったら、ローマ人の手紙2章から8章の2節4節読むと、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたって言ってる。イエス様は処罰されてないんですよ。イエス様は処罰されたんではなくないんです。神様の目から見たら、私たちの目から見たらイエス様は処罰されたように見えるかもしれない。だけど神様の目から見たら処罰されたのは何だったかって言ったら、それは罪だったのだって言うんですね。罪が処罰された。罪を打ち滅ぼした、それがイエス・キリストの十字架であった。罪そのものを処罰し人を罪から救った、それがイエス・キリストであります。このような神の言葉、神の言葉が望んだというところから今日はお話を始めましたけれども、神の言葉はあなたにも実現したのです。実現するのです。これはどういうことか、皆さんには心に残る聖書の言葉がありますか？自分に語られたと感じる聖書の言葉があるでしょうか？あったでしょうか？いつも苦しい時に思い返す聖書の言葉があるでしょうか？心にしみる聖書の言葉があるでしょうか？その時にその神の言葉はあなたに実現したのです。その言葉はあなたを励まし用い、あなたを完成へと導きます。今少し皆さん思い返してもらいたい、イエス様に出会った時どの言葉が自分の心に響いたか、どの言葉によって神様は私を導いてくれたか、ぜひ思い返してもらいたいと思います。何だったかなって思い出せないなとか、まだ聞こえてないなと思う方もいらっしゃるかもしれないけれども、その方のために私は共に祈りたいと思います。あなたの言葉を聞かせてください。私のためにあなたが実現したという出来事が分かるようにしてください。イエス様の十字架の出来事、それは私たちを縛る罪そのものを処罰し、そしてそれを封じ込める力のあるものでした。それが私たち一人一人に実現したのだと聖書は言います。そのことが本当に分かるように私たちは祈りたいと思います。神様は必ず聞かせてくださいます。あなたの心の奥に神は愛であると語りかけたときに、心が 本当に平安と喜びで満たされるということがある。またあなた方は地の塩、世の光であるという言葉を聞いたときに、自分自身が神様のものだということを知ったという人もいます。またある人の場合には、神の子イエスの血はすべての罪から我らを清めるという言葉が存在のすべてに鳴り響いた、そういう経験をした人もいます。私の目にはあなたは高価で尊いという聖書の言葉によって、自己否定の中から立ち上がった人たちがいます。一つ一つの聖書の言葉、一人一人に語りかけられる聖書の言葉、それは違うかもしれません。しかしその聖書の言葉はあなたの中で出来事として実現したのです。そしてこれからも実現し続けるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたが私たち一人一人に語りかけてくださった言葉、それが私たちの人生の中で、存在の中で出来事となって今まで導いてきてくださったことを感謝いたします。主イエス様、どうぞさらに語りかけてください。私たちの心の中の隅々まであなたの光が満ちあふれるような出来事、あなたの言葉によってそれを実現してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではしば